頭の部分だけ取ってきますか。
取るかしら。
全然いいです。
や
る
どうせもうやることないし。
やることないし。あと待つだけ。
あと待つ。
はい、ラジオ見る方です。
はい、どうも、佐々木刑事です。ね、
今日は、何日、
今日は2017年、
はい、
10月21日土曜日と。
土曜日。今、佐々木さんが自分のチケットを見て、はい、日付を確認しましたけど。
我々この後11時50分から、
はいはい、
ちょっとね、用があってここに。
用があってここに来てる。
ざわざわしてる。
ざわざわしてる。はい、ここ場所どこ？
ここはですね、新宿ピカデリー。
新宿ピカデリー。
はい、
人ガンガン混んでる。
ガンガンする。
はい、今一番の話題作。
話題作。皆さんがね、ちょっとどうしたんだよ、みんな知らなかったのかいっていうぐらい、触れないので、ちょっと心配になってね。
そうそう、僕たちちょっと確認作業を。
確認作業して、
前もって、一番乗りで確認作業してこようということで。
だから何をするかというとですね、
はいはい、
DC スーパーヒーローズ、
はい、
ベース鷹の爪。
鷹の爪という
、
今年一番の注目
作品、DC 鷹の爪です。
そうね、我々が突撃
取材してると、まあ、切り込み隊長して
くれて、全く分かってないんで、何にも分かってないし、
予告見たぐらいですね。
そうです、僕、俺もちょっと予告だけは見たけども、全くリテラシーがない状態になってるから、ちょっとね、でも話題性という意味で、こんだけ話題性のある作品ってない
んで、ないはずなんで、
ちょっと、これは感化できんぞ。
できんぞ。
見過ごせんぞということで。夏のね、ワンダーウーマンとスパイダーマンのホームカミングの話したときに、
はい、あ、そうですね。
佐々木さんの方からお話があって。
ちょっと振ったんですよ、ね。
そうそう。
こんなのやるんじゃないですか。
ちょっと気になってんですよ。振ったときに僕は、
あ、ちょっと待て。
ちょっと待て。
そう。ストップかかった。
そうそう。こんだけ大ネタは、今回出しちゃうともったいないぞ。
もったいないから
っていう。ちゃんと見てからやりましょう
って。そうです。で、いろいろあって、結局封切りのもう初日に、
はいはい、
初日初回の、
はいはい、
舞台挨拶付きの回を取れてしまったので、
出演者挨拶は
出演者挨拶で、我々この後ね、
はい、
山田孝之さんを、
はいはい、
なんと生で見てから、
生で見て、キャーキャー言ってから
見てから、はい、こっち見てのうち
を。バイブス上げてから。
上げてから。
っていうつもりで言います
ね。行きますね。はいはい、
詳細はこれからって感じですかね。
そうですね、はい、本当にあともう10分20分で始まっちゃうっていう、
はい、この暑苦しいこのピカデリーの
ロビー、そう、うん、ピカデリーのロビーなんとかしてくる問題を
問題を今しばらく
かかってクサクサしながらね、
そうそう、
回し始めたん
です。キャラメルの匂いにやられ
ながらやられて、
はい、で、あと物販にも文句つけながら、
文句つけながら、そう、
あ、物販にね、グッズは売ってました。
あ、売ってました、
はい、
スマホケースとかキーホルダーとか、
はい、
まあ何種類かね、は
い、
ありました。
いつもお約束のね、なんかこう、クリアファイルとか、
そうです、
その類のものはいろいろあるんで、まあ欲しい人は、まあ行けば買いに行けるよ。
買いに行けるよってい
う、はい、はい。
全部あれですね、鷹の爪団テイストの絵柄の
ベースですね。はい、ベースそこでみ
たいな。ベースそこですね。
はい、これから見終わった後、俺たちのテンションがどうなって
るのかっていうの
を含めて、
ドキュメントなんで、
ドキュメント
先にちょっと回しておいたんで。
そうですね。はい。お楽しみに。
もしかしたらこれ自体が使われない可能性すらある。
やっぱりこれは最初にあれをやっとくべきですか。せーの、
鷹の爪。
はい。
はい。
あ、こっち、
こっちです。
はい、はい。はい、
どうも。
はい、
はい。はい、はい。鷹の爪をやった瞬間に、
はい、
ケーキが来てしまった。
そうですね。完全に出花をくじかれた形に、チャンさんに出花をくじかれた。
もう恥ずかしくて死にたい。
若い女性に冷たい目で
見られる。ケーキです。
まあ、プレイ量としては安い。
安い、激安ですね。
激安ですね。すね、
はい。
はい。というわけで。今新宿ピカデリーの初演、
そうですね、うん、初演です。本当に初日初演のはず、は
い、
確か
初演、そうそう、舞台挨拶含めて
含めて
ね、それを見終えて
見終えました。何を見終えたかというと、
何ですか、 DC スーパーヒーローズ VS 鷹の爪だっていうやつですね、はい、見てきた形になりましたけども、
はい、
まあとりあえず環境としては、まあ一応客は入ってたよね。
入ってたパンパンです。
パンパンに入ってましたね。
パンパンに入
ってどうだったかなと思いましたけど、はい、で僕たちは、まあ、一応センターの方 で、
ね、
少し裏寄りの方ですけど、はい、まあ、見やすい席、
いい位置ですよね、
見せてもらいまして、
でお互いの、
はい、
立場からすると、
はい、
はい、 多田さんが、
まあ、一応アメコミはそれなり知ってますけど、はい、まあ、鷹の爪だに関しては全然知らない、はい、
全然知らない、
全然知らない、まあ、なんか映画のね予告とかでよく見たりとか、はい、チラチラと見かけることはあるけど本編はちゃんと見たことはないぐらい、
絵見て、あ、鷹の爪だっていうのは分かる、うんうん、
だからそれは見てるけど、
あ、本編とかってことですね、
は知らない、
知らないって感じ
で、佐々木さんは逆に、
そうです、アメコミはもう本当一般人レベル、
普通ぐらいだけど、
はい、普通ぐらいだけど、鷹の爪はテレビシリーズは結構見てるはずです。
ああそう、鷹の爪リテラシーは高い方、
高い方ですね。 あと映画も何本か見てます、ね、
あ、じゃあそれかなり高い方でしょ
う。そうそうです。でただちょっと調べてみたら、うん、結構僕の放送してることすら知らないシリーズがあったり、
あ、なるほどね、
結構映画もやってるので、まあ、はい、完全に全部じゃないんですけど、あ、まあ、相当見てる、
完全なるガチ勢とは言えないけど、
言えないけど、
あの、リテラシーは高い、
高い方と、
なそうでしょうね、ちょっと映画も見てるってこと、
見てます見てます、はい、
って感じですけども、
のそんな2人で、見に行ったという、
そうですね、
ですね、
はいはい、で
じゃあ、はい、じゃあ僕もちょっと先にあれいいですか、
初手
いいですか、
初手佐々木刑事、
感想の前にちょっといいですか、
はいはい、
これね、
はい、
DC と鷹の爪やるよって言われて、
はい、
あ、そうなんだと思って、リツイートしたりとかフォローしたりとかしてたんですよ、
ああ、その鷹の爪、
鷹の爪が、あ、他の人たちが、
はい、
あれどうしたの
みんなあまり興味ない
アメコミだよ君たちの好きなのどうしたんだい見えて僕が見えてないのかい
って割とこうね能動的にこのアメコミウェーブは乗る波っていうの、
はいはい、
みんなイベントがあれば乗っていこう、映画があれば乗っていこうっていうみたいな空気がね全体に広がってるここ昨今において
まるで、イットと呼ばれる、
イットと呼ばれる何かのように
何かのように、そうなんだ、これはみんなどうしたんだって様子見なのか、
うん、
何なのかということで
その感じはありましたね、
だったらもうこれは
行っちゃおうと
我々が行こう
と、ユーやっちゃいない
ユーやっちゃいないっていうことで、そう、まあ、
無駄に初日
第1回
突撃取材です、
でこれ初日になったのは、うん、まあ、ちょっとたまたまスケジュールの問題なんですね、ほとんどね、
そうですね、ちょうど時間が取れそうなんで、
だから21日に行きましょうって言って、
はい、
で僕がそのチケット見たら、
はい、
あ、まだ取れるって思って初日だけど、うん、取れると思って、
うん、
たら舞台挨拶付きのところが、
うん、
あ、まだ取れると思ってプレミアムチケットが普通にウェブから取れてしまったという、うん、
はいはい、
ところなんで、じゃあもう田中さんせっかくだから舞台挨拶見ようよって言って、
はい、
で取って、うん、来たんですよね、
そうですね、
はい、
それぐらいの感じだと。
そうです。それぐらいの
感じ。ギリギリで取りに行っても全然それが取れちゃうぐらいの。
取れちゃうぐらいの感じではあったっ
ていう。そういう感じである
。そういう感じです。で、
はい、
まあ見ましたので、
はい、
じゃあ本編の感想じゃあ、うん、
はい、
じゃあまあ田田さんからちょっと。
俺ですか？
軽めに。
俺全然わかんないんだよね。
いや、これはね、田田さんから言った方がいいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。これは理由があるんです
よ。あ、そうです。そうです。まあ、基本的に、鷹の爪がどういうものかっていうのは分かってないんですよ、
はい、
全く分かってなくて、まあ、なんつうの、簡易なフラッシュアニメ、
はいはいはい、
みたいな感じで作ってるオフビートな感じのアニメーションシリーズなんだなっていうのが分かった、であれが秘密結社 で、
はい、
で悪の組織なんだろうけど、それが全くうまいこと言ってないんだろうなっていう感じの、はいはいはい、設定であると、
はい、
でこいつがいろいろあってジャスティスリーグとクロスオーバーして、今回一応悪役としてジョーカーとハーレクイーン、
はい、
あと一応お仲間、お友達のペンギンの3人が、まあ、スーパーヴィランとして出てくるわけですけど、これが、まあ、鷹の爪のある秘密兵器を用いることによってジャスティスリーグの打倒を企てるっていう話ですよね。
そうですね。
で、まあ、基本的にそれを成立させてるのは、予算残りメーターっていうのがあります、
はい
はい、右側にメーターがあって、はい、でこれが3本製のメーターなんですね、
そうですね、
青、黄色、赤ってあって、これが全部減ると、
信号機の色ですね、
そうそうそう、映画制作の予算がなくなっちゃうよっていう、はい、いわゆる何ですかね、常にクリフハンガー状態を作り出す装置っていうのがあるんですね、
そうですね、
で低予算アニメだからっていう前提があるので、 あのアニメ本編には劇的なことが起こらなくても、あの映画内のピンチ状態を作るっていう装置が常に右にそうあって、要するにそれを悪用することによって、ジョーカーとたちがジャスティスリーグを倒そうとする、はい、まあ、基本これがメインラインですかね、そうですね、はい、って感じ、
まあ、あ、正直、まあ、あれでしょう、感想としてはもう何とも出てこないでしょう。
出てこないですね。
出てこないですね。今、あの、ほら、はい、さん今ね、はい、読書感想文出すってもね、あらすじ書いてる子みたいになっちゃう
から。そうそうそうそうそう。感想ね、そうね、まあ、まあ、その構造から分かるように、はっきり言って、バランスとすれば、鷹の爪側ですよ、はい、あの、バランスとすれば。要するに、この映画のルールっていうのは鷹の爪に合わせて作るじゃないですか、はい、で制作画面的にも鷹の爪だし、でいろんなお約束ネタが出てくるんですけど、いわゆる島根とか予算がないとか、はい、あと敵のデラックスファイターっていうのが出てきたりとかするんですけど、それも全部基本鷹の爪文法でできてるんですね、はい、だからバランスで言うと多分鷹の爪の映画だと、
なるほど、
うん、とは思いましたね。でそこに DC をどう絡めるか、
なるほど、
っていう感じなのかなと、うん、まあ、ね、それ以上言うことはないといえばないんですけど、なんていうんですか、実は僕はその鷹の爪のファンじゃないから、なんでこのしょぼいアニメはみたいなことを頭ごなしで言ってしまうのも違うのかなと思って、はいはい、まあ、あの第一印象はそれぐらいの感じですけど、
なるほど、
逆にどうですか、その鷹の爪リテラシーの高い佐々木さんから見ると、
まあ、今多田さんが言ったことが大体正しくて、はい、あれは、はい、あの DC 対鷹の爪になってますけど、はい、あれは鷹の爪映画です、いつも
やるでしょうね、
そうです、
多分そんな感じがしました。
でバジェットゲージとかも、はい、まあ、これはもうあのかなりずっとやってることなんですけど、
うん、なんかお約束のネタっぽいなと思って、
そうそうです、うん、あとはまあその最初にちょっと映像とか音声が乱れて、はい、あの故障じゃないですからかったりみたいなとか、
うん、
結構いろんなところが
フェイントをかけた
り、フェイントをかけたり、あともう基本的にそのメタ構造、
うん、
現実の人物の名前を言ったりとか、
はいはいはい、
まあ、予算がないところからもしたらメタなんですけどっていうところも基本的には全部鷹の爪なんです。
そうですね、
はい、でさっき言ったように DC ヒーローズは鷹の爪の世界に完全にも合わせて入ってるから、
そうだね、
うん、だから寄せてるのは完全に鷹の爪に寄せてるんです。
そうですね、
はい、がっちり寄せてて、う
ん、まあ作ってるのがまあ、まあ、あれ鷹の爪作ってるスタジオですからね、基本ね、
うん、なので本気で、
はい、
どっちも生かそうっていうコラボっていうよりは、
はい、
鷹の爪に DC の人たちをゲストで出したっていう、
そうですね、
はい、今回のゲストはジャスティスリーグですよっていう感じ、
そうですね、
うん、あれです、あのバラエティ番組に番宣に来た役者俳優みたいな感じです。
ああ、なるほどね、一応最終的に告知をさせてくださいみたいな感じ で,
い, な感じで、はい、まあ、いろんなこう バラエティのノリにもやりますよっていう感じ、
はいは
い、で、もう本当に結論から言うと、うん、鷹の爪映画のが好きな人は見に来て大丈夫です、
うん、
ただアメコミ映画だと思って見に行くのは、
うん、
あの一旦、
うん、
先入観を捨ててください、はい、じゃないともしかしたら、うん、ちょっと嫌かもしれない。
あ、そう思いました、
うん、あの、うん、鷹の爪文法でとにかくその DC のジャスティスリーグのヒーローがいじられるので、徹底的にいじられるし、リフォルメされるし、あの、まあ、コミカルな扱いにされるので、はい、人によっては気に入らないかもしれない。
あ、
本気でそのアメコミのことをもう真面目に考察したり好きだったりっていう人は一旦その考えは捨てて、
うん、
こういう今回は鷹の爪のノリなんだっていうところから見に行かないと、
うん、まあ俺はそんなガチ勢じゃないですけど、一応アメコミは長らく好きではいますけど、そんなに怒る感じはしない。 あまりにもなんていうんですか、独自すぎるんで、
はい、
あの、で、なんつうのかな、そんなに失礼なこと言ってないみたいな、結構お客様待遇なんだよね、それはそれで。
それはお客様待遇
なの、お客様待遇で、これ、もっと言っちゃうと、まあ、これ危ないかな、分かんないけど、まあ、なんつうのかな、あの、鷹の爪がさ、よくその、まあ、俺のや、 イメージでは、あの映画の前であのショートアニメやってるあれねっていうイメージが一番強いのね。だからこの要するにその意外に映画の中で いろいろそのさぶっちゃけて予算の話をしてるように見えて、
はい、
実は一番不問にしてるんじゃないかってとこ手つけてないんじゃないかって気がするんだよね。それを言うと要するにこれってまあ要するにそのまあ鷹の爪とかのいつも映画でやってる短編のアニメーションをあれを長く伸ばしたあれを長編にした感じ、
はい、
でそこにあの DC のこのジャスティスリーグって映画やりますから、はい、それの番宣としての意味付けをすることによって予算が落ちてんじゃねえのみたいな、
それは、そう、それはあります、
ジャスティスリーグの番宣でしょこれっていう、なんかなんとそこの部分に手つけてるのはどうかなみたいなちょっと気にはなりましたけど、
番宣しないのっていう、
いや映画自体が、まあ、そういう構造なんじゃないのっていうので、うんうん、まあ、別一応、ね、映画として見せてるけど、ジャスティスリーグの要するに地ならしでしょ、
そう気がするんですよ、ね、それはあります、
ね、あの要は全然なんつうのかな、
じゃまず日本
認知度が全然ないから、
そうそうそう、一回合わせてなじませておいて、
なじませといて、
うん、っていうキャンペーンの一環なんじゃないかなっていうところは、そうそうそう、それはあります、
ね、そうそうそう、だからそこまでネタにすればいいの、もっと思い切りいいのになと思ったんだけど、さワーナーからこんだけ金出ましたとか、これはジャスティスリーグの番宣ですまで行ったら気持ちいいんだけど、意外にそこはいかないんだなみたいな、そこら辺はなんつうの、結構ギリ意外に気使ってんだなみたいな感じはありましたよ、ね、
そうですね、一番、ああそこがだから本当は一番、
うん、お多分メタで踏み込むなら面白い、
面白いところですよね、
うん、と思うし、あと設定もいじってるいじってるって言うんだけど、結構すげえ気使っててそんな変なことしてないんですよ。
あ、そうですか。
うん。例えばこれトレーラーでも流れてるからわかると思うんだけど、あのバットマンが親生き残ったらボンクラになったとかって、あれ漫画とかでも全然あるネタだから、それぐらいはね、多分コミックファンも耐性あるんですよ。
今大丈夫。
大丈夫だと思うんですけど。
で、まあ、ジャスティスリーグちょっとお客さん扱いで優遇されてますよっていうのの中に。うんうん、トレーラーとかでも入ってるんですけど、
はい、
基本的なベースはあのフラッシュアニメで、うん、あれですよね、フロックマンが作ってる、
はいはい、基本口パクと反転だけしかしない
立ち絵だけで作ってる、うん、でそれは基本的なシーンはジャスティスリーグもそうなんですよ、立ち絵がちょっと動くだけで、
はい、でも一応胸のマークだけは反転させてるあたりがさ、ね、ちょっと気使ってくれたんだなっていう S が逆にならない、
ね、ただ、はい、見せ場のシーンとかって、うん、本当にこれがゴンゾと
白組かな、
うん、2D のところはゴンゾがやってて、うん、で 3D のところは、はいはい、白組がやって
やるっていう、
そこは本当に、うん、あジャスティスリーグの活躍するシーンはこうであってほしいみたいな大活躍のシーンをやるんですよね、
はい、まあ、はっきり外注ですってことを出してるわけですね、ここは外注です、
ここは外注です、
はい、
でその外注してるところはちゃんと下にクリエイテッドバイなんとかみたいな、ここはゴンゾが作ってますみたいな、
パワードバイゴンゾ
が出てまし
たね、はい、
出てるので、
はい、
そのシーンはね本当に見応えがあります、それはかっこいいです、
まあ多分それが引っ張りになってるわけです
ね、そうですね、
本当にやったらこんだけできるんだぞみたいな、
そうですね、はい、で、まあ、最後にね、
うん、
まあ、その辺も、うん、ジャスティスリーグの本編はもっと豪華だぞみたいなことは言うんですよ、
はい、
まあ、
はい、
ちょっと後ろ見てください、いびきが
ガンガン言ってますね、
ガンガン言って
ます、BGM SE です、ね、
SE です、
効果さんがちょっといい仕事してます
そうですね、はい、あれはっきりもっとこれはジャスティスリーグの番宣ですって言ってくれた方がこっちもすっきりしたかもしれないっていうのはあります、ね、うん、
そこ一番おいしいのになって気がすごくした、
そうですね、
うん、意外になんつうのかな、まあ、ぶっちゃけるのが面白いアニメなんです、
そうですね、
なんだけどね、そう気使ってる部分がすごいちょっと気になっちゃった、分かった、まあ、見てて、うん、なんで俺はこんな動かないアニメを大スクリーンで見てるんだっていう ね、あれはあるけど、でもそういうアニメなわけだから、分かった、それは乗るよって感じなんだけど、 あの細かいね、そういう気遣いが気になってるんだよね。そこまでさ、もうなんつうの、映画としてはむっちゃ適当なことをやられてんだけど、はい、例えばその予算ゲージメーターもいいと思うんだよ、はい、だからアニメ上は動かさないのにサスペンスを作れるわけ、はい、あれ発明だなと思ったけど、最初にバーンってナレーションで大塚明夫の声が出て、はいはい、で大事を書いたのは
伊集院静
香で、予算すごいなくな、一気になくなるみたいな、あれが前振りだわけで、あ、それで分かったって、あ、なるほどこういうシステムねっていうのはよく分かったんだけど、その後あのジャスティスリーグとかで声当ててるのって、要するに山田孝之とか当ててるわけじゃないですか、はい、でいろんなそのモデルさんとかさ、はい、まあ、まさかただなわけないじゃないですか。
そうですね、は
い、だからそれを考えれば、まあ、いつものメインキャストはマフロッグマンさんとかが当ててるわけでしょ、はい、その中の人たちを作ってる人たちが当ててるから、そこは予算かからないんだっていう体でできたのが鷹の爪なん
です。そうですね、
だからそれ読んでる時点で予算は減るわけじゃない。
そうですね、
だからそこ予算減らねえんだみたいな。
バットマンが本当はバットマンが一言喋るたびにぐんぐん減ってい
い、ぐんぐん減っておかしくないわけでしょ、まあ、実際減ってるわけじゃないですか。
でそのバットマンの声やってるのが山田孝之。
そうそうそう、今回山田孝之が一応大々的な、
主役というか、主役だ、メインのね、
はいはいはい、まあ舞台挨拶もね、一応あの最初に入ってきて、はい、あのどうでしたかみたいな話とかいろいろしてね、
はいはい、
っていう感じだったわけですけど、だからそこがノイズになっちゃうよね。
あ、
どうせぶっちゃ言うんだったらば、それも含めてなら
高い金払って山田孝之呼んだんだよって言ってよっていう
そうそうそう、なんつうのかな、まあ、リテラシーがさないから、はい、要するに完全ゼロ状態なわけじゃない、はい、予算使ったら減るのねっていう純粋な視点だけで見てるから、うん、じゃあなんでそこ減らないのとか、はいはい、そのルール飲み込んだばっかだから、そういうなんつうの、統一化されてないルールがすごい気になっちゃうんだよ、
ね、めちゃくちゃ真面目なこと言ってます
よ。真面目なこと言ってますよ。そうそうそうそう。っていうのが気になったんです。だから逆にその鷹の爪の内輪ネタとかは、こっちはもうそういうもんなんでしょっていうのを見に来てるから気にならないんだけど、はいはいはい、中のルールでのその統一
はしてほし
い。してほしいかなみたいなのが、
なるほど。
みたいなね。だから、あの怒るんじゃなくて見るが混乱しちゃうんだよね。どこまでがこのいつものルールで、どこからが今回初めてのルールなのか。
あ、
だから例えば予算なくなってどんどん作画がね、ヤシガニ化していくんですよ、はいはい、崩壊していって、それが一応今回の、まあ、面白いポイントっていうか、は
い
はい、あのキーになる
部分なんですけど、いつもの鷹の爪のフラッシュアニメじゃなくて、はい、ちゃんときっちりとした刀身の書き込まれたその立ち絵を使ってるんですよね、はい、ジャスティスリー。
そうそうそう。
でそれがどんどんどんどん、
そう、鷹の爪のゴッドとかがで動かすと外注で出してるから予算が一気になくなるっていうのが、
そこがいつもの映画に比べて、はい、かなりまあ上だとしましょうよ、
はい、
すごいかっこいいキャラが動き回って戦ってっていう、はい、でそれがどんどんどんどん予算がなくなると、鷹の爪のフラッシュ作画よりもひどくなってって、
はい、
っていうその上下の振り幅はすごいでかいんですよ、うん、
でかいんですね。
だからバジェットゲージ、うん、予算ゲージが、はいはい、の、 あの生かし方がうまく、まあ、効果的になったんですよ、ね、
落差がついて
る、落差がついてるんです
よ。多分そこ今回の映画は基本、まあ、それが中心というか、
中心の、
まあ、基本それだけなんですよ、
それ
あの映画の話の中心で。ただ一応そのあの企みにあのスーパービランが乗っかってくると、スーパービランがそれを故意に操作しようとするっていうのが今回の一応陰謀なんだけど、うん、なぜスーパービランの方がその影響下にないのかとかは分かんない。
あ、なるほど、
うん、スーパーヒーローは影響を受けるんだけど、スーパービランは影響を受けないんですよ、
はいはい、うん、あ、そうで言えばそうだ、
そうそうそう、
スーパービランが、うん、なんかちょっと凝った兵器とか出してきても別にゲージはそんなに動かない、
う
ん、
そうそうそう。あと何ですか、
ね、あ、そうです、それ言っちゃうと、うん、ジャスティスリーグを活躍させるんじゃなくて、うん、ジョーカーたちが暴れ回ったら終わりなんですよね。
そうそうなんです。
ジョーカーたちがリアルな闘神で動き回っ てゲージ減らしちゃえば勝ちなんです、
ね、勝ちなんですよ。で、なんだけど、そのジョーカーたちは影響を受けないっていう、いわゆるルールがね、こう、なんつうの、いくつもあって、統一化されてないんですよ。だから、いいけど、そのこの予算ゲージ一つで映画を作るんであれば、そこのルールはあの厳格にしておくべきではないかなと。
なるほど、多分ね、そんなに真面目にあの映画見てるので、多田さんだけだ
と。そうそうそうそう、そうなんだよ。だから結局あの、じゃあ内輪向けの映画なのねってことでしょ、
になっちゃう、ね、
そうそうそう、内輪の人はいい、うん、ただ初めて見た人は分かんないよ、それ映画として見ればってこと
だ、うん、なるほどね、 そんな真面目なん
ですか。そうだと思います、うん、
じゃあ面白いのか面白くないのか、
うん、それでね、だからなぜ俺がその予算ゲージにだけあのくっついて喋ってるかっていうと、うん、面白くないからですよね。
言っちゃったね。
いやいやいや、だけど
じゃあ 僕がね、いつもの映画ですっていうのはいつも あれぐらいの感じなんですよ。
多分そうなんだなと思う。目くじら立てる映画じゃないよ。
そう、で、あのね、で逆に言うとね、ちょっと広い心でいかないと、多分何っていうのが多いのは何かっていうと、基本的にいつもやってるショートアニメ。これはね、あの、すごいいいんですよ。だからコントやってるみたいなもんだから。
あ、そうだよね。まあコントムービーだね。
コントムービーだから。でそれをじゃあ1時間半やりましょうっていうと、その短いコントをボッコンボッコン繋いでいくわけですよ。とにかく、あのボケの手数をとにかく出していくんですよ。
はいはい。まあ、あの古典的なそういうコメディ映画の作り方で、ね、ギャグの鶴瓶打ちってや
つ、ね、そうそう鶴瓶打ちで、うん、で今回初回上映だから多分割とあったかいお客さんが入ってると思うんですけど、
はいはい、結構なんかね、こう周りで笑ってる感じの人がいるから、あ、これ多分ファンなんだなって感じはあった。
でただその中でも笑ってるシーンと笑ってないシーンは結構極端に分かれるんですよ。
ああそれはあるかもしれない。
今のボケみんな流したなみたいなことを、今はい、はまったなみたいなことがはっきりしてて、はい、ショートムービーの詰め合わせなので、うん、1本全体通してどうっていう感じはあんまりないんですよ。それはその場その場っていう。
そう、これ本当によくあるあれで、映画1本としてまとめるのはなかなか難しい、腕がいるっていうのはあるよね。ただそれを通してるのがいわゆるあの予算版、まあ、あれがまあ一応1本の通った筋になってるってことですよね。
あとあの突然ちょっと真面目なこと言い出してるとか、うん、それのあれもねいつも通りなんです。
ああそうなんだ。
あ、入れるんだみたいな。
ああなるほどね。いやまあそれは全然まあいいのかな。ただそのジョーカーが言ってるあの動機が全然わからなかったっていうのはある。その理屈全然わかんない。
わかんないっていうのはそれはそういうのはあります。
あります
ね。いろいろふわふわしてるって。
そうです。
はい、で、あと、うん、あのすごくその時事ネタとか、
はい、
あの。なんです
ね。まあちょっと入れてるよね。
入れてたり、うん、あと流行り物のいじりとかが、
入ってるね、
パロディとかが、すっごい入ってるんですよ。
いろいろ入れてあった。
もう、うん、今楽しければいいっていう感じで入れてるの、俺すごい。あ、これ潔いなっていう。
あの本当に、あの、光物。
そう、光物。
明日もういたんじゃ
ないっていうぐらいの生物をバックバックン入れたので、はいはい、あれがハマればね、多分すんげえ笑うかもしれないですね。
あ、なるほどね。そうね。
だからでもあれそのギャグもね、うん、あの普通の人向けなんですよ。普通の
人、ああ そんなにえぐいことは言わない。
えぐいことも言わないし、
言わない、
ね、結構ミーハーなところをネタにしてるから。
ああそうそうそう、まあいわゆるなんかあのなんかサウスパーク的な感じではないよね。もうちょいこう柔らかい、
ね、柔らかい感じなので、
うん、もうちょいこうずっこけ路線みたいな感じ。
そうですね、
みたい
な。だからそうですね、僕の結論としてはですね、はい、あの鷹の爪の映画何でもいいので、うん、1本見てみてください。
ああ、なるほどね。
で、いけると思ったら行ってください。
ああ。
いけないと思ったら多分合わないです。
なるほどね。なるほど。別にその、つまんねえと言ったけど、この存在を否定しようみたいな気はないんですよ、はい。全然もっとそういうポジティブな、アクティブな感じで許さんみたいなことなくて、はい、見ていくのはいいと思う。
うん、
多分、見るんだったらいいわ。
うん、
後から見ても、
後から見てもしょうがない。
しょうがない。多分今見ることに意義があると思うよ、これ。
何のだから、うん、一つとかにね、うん、こんなギャグがあったとか、うん、あそこのシーン面白かったっていうのを、もうちらほら聞いたら終わりなんですよ。
いや終わりですね、うん。もう何も入れないで行く。
うん、何も入れないで行って、一笑いして終わりっていう。
そうね、それか、後になって、俺はあの時言ってたよ、みたいな。
そうそうそう、
うん、その時見てることに意味があるタイプの映画ってあるじゃないですか。
そうですね、
多分これその最たるものです。
あれね、レンタルで借りて見ても、ね、
あダメダメ、
鮮度落ちちゃってるから。
これはね、少なくともジャスティスリーグ公開前に見なきゃ。
見た方がいい、
ね、だってジャスティスリーグの番宣だもん。
番宣だもん。
ジャスティスリーグの前にあれあったよなっていうのを、そう、後にね、後に語り部として、
そう
語る上においては重要なファクターかもしれないですよ。
そう
だって
そう
こんなこと今までなかったわけだ、
はいはいはい、
日本のなんかアニメーションキャラクターとジャスティスリーグをコラボレーションして長編映画を1本作るってことはまあなかった。
なかった。そうだから あれですね、ジャスティスリーグの話だけしてる人たちはもう、あれ、もう半分しか見てないっていう判断を僕は下しますよ。
ん
ジャスティスリーグの映画だけ見て、高野さんも見てないっていう人がいたら僕は、あ、じゃあもう半分だけだね。
半分だけだ
ね。半分
だけ
分かってないね。
その時代の空気をね。
10年後に若造にでかい顔したかったら今見ときなさいと。
そうそう。わしはそこに見に行ったぞ。
じゃあ、めんどくさいおじさんになりなさい。
そうですね。
いや、そう、あのね、わかるんですよ。うん、今、多田さんがうーんってなっちゃってるでしょ。これね、今回の DC 対鷹の爪にして、他の鷹の爪映画を多田さんに見せて、感想どうぞって言っても多分同じぐらいのテンションになる。そういうもんなんですよ。
いやいや、でもね、でも乗っかってったよ。かなり乗っかった。
かなり乗っかってるでしょ。鷹の爪がやっぱ一番こう、いいというか、僕は、あ、まあ、やっぱこれだなって、もうやっぱテレビのシリーズの中の、にすごい当たり会があったりとかって、だからあの尺がやっぱ一番
こう、テレビの中にだね。
テレビの尺、うん、何分かの、うん、その、このシリーズの中で何話もやるじゃないですか。
はい、
その中のそのやっぱ1話、テレビの1話の尺が一番ハマるんですよ。
は
い、そもそも。
多分それぐらい
の。あのやり方で言うと。
テレビの1話って何分ぐらい、
うん、何分
そんなに長くない。
そんな長くない。
ないうん、だから、
いわゆる30分ないんですよ。
だよ。うん、だから、俺なんか、だから今まで見てたのはさ、あの映画の前の吉田くんって言ってるやつないから、もっと短いわけですよ、尺で言えば。
もっと短いです、
ね、それが今回一気にね、2時間近く見るっていう形
で。そのすごい短い尺の中にヒット性のボケを必ず入れてくるわけですよ。
はいはいはいはい、
短い尺であればあること。
はいはい。まあ、とりあえず、ランナーが出るぐらいのギャグをちょいちょい
出るから、打率がすごい高いんです。
なるほどね。
でそれをね、90分でやると、うん同じ打率でも打数が増えちゃうから、
はいはい、
自分にはまらないボケが何個か出てきちゃうんですよ、
ね。あ、まあ、それはね、それはね。
だから、うん、それはもうあれです、うん。そういうもんです。手数が多いんだから外すの
も。ああ、でもね、それはね、その映画だけのことじゃなくて、あれモンティパイソンの誰かがね、映画作った時に言ったんだけど、どんだけ手数詰めてもある一定時間を超えると客が笑わなくなるみたいな話をしてて、でそれから少し経つとこう回復し始めるんだみたいな話で、でそれじゃああそこのギャグがつまんなかったのかなとか思って、そのギャグの出すシーンを入れ替えてみたんだけど、やっぱり何分以上経つと客が笑わなくなるみたいなことを言ってて、長編は難しいんだよ、多分鶴瓶打ちでやると。
なるほど。
だから何かしらのドラマ剣が必要になる。
やっぱそこはもうそのコメディ映画の構造上の問題っていうのもあるのかもしれない、
うん、そうですね、その形でやるとなるとやっぱり一工夫が必要になるっていうのはあると、
うん、僕は今日見てて、うん、田辺さんが割と隣でピリピリしてたんで、
いやピリピリしてないよ全然
薬ともしてなかったんだピリピリしてんのかな
してない、全然してない。でだからなんつうの、分かりやすいでしょ構図として、アメコミファンが鷹の爪のクロスオーバーにピリピリするみたいなのは、まあ、言っちゃなんだけど、なん今回の宝詰めに関しては間違いなくピリついてるわけじゃないですか、
うん、
一部ファンが。
分かった、言うよ、みんなピリついてるから、
ピリついてるから、
触れなかったんでしょっていう。
そうそうそう、だから、なんでもその触れない感じが気持ち悪いから、俺は比較的今回はこう、なんつうの、乗っていこうっていう気持ちで見たんです、すごく温かい気持ちで見たんだけど、だから乗ろうとすればするほど、やっぱそのなんつうの、ルールがこう、全く分かってないから、
だからこれに乗ってっていうしっかりしたのがあればもうちょっと乗れたかもな。
だからアメコミ映画見に行った初心者と同じです、あそこ分かんないみたいなことを普通に言うとそういう感じになる、うん、なんでスパイダーマンいきなりそうなのとかいう感じで言うと、やっぱねその統一されてないところがちょっと多かったかな、そのルールの統一がちょっとそこがあって、あともっとそのなんていうの、鷹の爪がそのぶっちゃけたりとかメタを入れるんであれば、もう少し踏み込んだらそのなんていうの、ジャスティスリーグとか DC とかを待ち望んでいる人たちにも笑えたっていう、まあ難しい、結局 DC のねチェックに回す、罠のチェックに回さなきゃいけないから気使ったんだろうけど、でもそれやって本当に笑わせんだったら結局万全でしょとか、金どんだけ出てんだとか、あバットマンスーパーマンひどかったらみたいなことをやったらこっちも爆笑だったわけ、
爆笑だったかもしれない。
そう、でもそこ行かないんだよ、
それやっちゃうと普通の人置いてっちゃうから、
そうそう、でも鷹の爪の段階で置いてってるじゃないですか、
そうなんだ、
そうなんですよ、 まあ、多分あれ宝爪の中では面白いんだろうなって見ながら僕見てましたから、
だからそうですね、うん、宝爪の、うん、世界の人たちが笑うっていう感じで、アメコミの世界の人たちが笑うっていうことは、うん、あのっていうその踏み込んだところではないんですね。例えばバットマンスーパーマンの、うん、
あの、まあ、まあいいんだいいんだ、それはいいんだけど、俺が言ってるのは伝わる伝わらないじゃなくて、気使ってるだろう感がすごい気になっちゃう。せっかくぶっちゃけ、そのいわゆるそのぶっちゃけたりとか、ちょっとそのなんつうのかな、ワーク的なことをね言ったりするっていうのは味なんだろうから、そんだっての思い切ってくれたらすごく気持ちよかったなって、そしたら喝采を送ったよ俺も。
あ、そうかもしれない。
そうなんだよね。
それはそう
かもしれない。うん、でやっぱ万全なんでしょっていう。な思っちゃうんだよね、そうすると。
気使った感じも万全っぽいよね。
そうそうそう。なっちゃうんだよね。だから俺、日頃僕が見てるのは、鷹の爪って万全のアニメって見てるわけだから、はいはい、映画の宣伝っていうかさ、あの、いろんな注意を勧告するようなアニメだから、でもそういう商業主義を否定してないわけじゃない。予算は大事だよ。
そうですね。
金がなきゃできないんだからっていうことを言ってるアニメだわけじゃない。だからそこ踏み込んでくれたら、俺すげえ乗れたなっていう感じがする。
なるほど、ね。うん、
そこまで言うのは酷なのかもしれないけど、ただそこを踏み込むと日本のフラッシュアニメとか低予算アニメでも結構そういうエグいネタとかいけんじゃないかなっていう気がするんだよね。その可能性も感じたよ、逆に言えば。
あ、
彼らだったらできんじゃないっていうネタが、
そこ踏み込めば、うん、もうちょっといけるっていう。
そうそうそう、
要は踏み込めばいけたってことです
よね。うん、いけんじゃないかなと思ったのに、そこはもったいなかったかな。
なるほど、
うん、結構スーパーヒーローもスーパーヴィランもあのいつも通りなんだよね、キャラクターの立ち位置としてはそこから出てこない、
はいはい、
うん、ちょっと変なアニメとか作ったりしてるけど、うん、バットマンはやっぱちゃんとバットマンのままだし、うんうん、だからあのそこをぶち壊してくれたらすごく気持ちよかったなっていう気がする、ね、
うん、なるほど。でもまあどうなんでしょうね、やらなかったのかチェックであれだったのかはちょっともう分からないところですけどね。
まあまあそうだけど、
最後のね、舞台挨拶で監督と上海安の安田健さんと話してて、
うん、いらしてましたよね、
うん、で安田健さんが、うん、あのまあ、ジョーカーの笑いをいろいろ試したんだけど、うん、チェック回したらダメ出しが来ちゃったから、うん、今 の, その上映してる形になったんですよって言われて、本当は上映してるのとは違うのがやり方やったらしいんですよね。
笑い方と、
ね、笑い方と、ね、でもそれはもう DC のチェックで、逆に言うと今回全部放映されてるものは DC のチェックが通ったものっていうのがあるんです
ね。そうですよね、うん、だから基本やっぱ鷹の爪の映画なんですよ。
そうです、
うん、DC の、設定とかで遊んでるようなことあんまない。
ああ、ないです、うん、
全然ないです、ね、あの基本ものすごく忠実だよ、
うん、そう忠実、それは忠実
すごい忠実にやってて、アクアマンの魚いじりとかあるけど、はい、魚いじりは割と基本的なよくあるいじりだし、全然ね DC スーパーヒーローズ変な作画で描かれるぐらいのもんで、うん、そういう心配は逆にないと思う。
なるほど、うん、あとちょっと思ったのが、うん、ヒーローの説明を、はいはい、結構こうサクッと入りぐらいのところは、はいはい、説明するんですよね。
ああ、やりました
ね。やりますね、はい、例えば、うん、バットマンっていうのは、うん、両親が殺されて、
うん、
それがトラウマになってスーパーヒーローになってあの客になっちゃったんだ、はい、みたいなこととか、
うん、
ワンダーウーマンっていうのは、はい、こういうキャラでこういう武器を持って、はい、みたいなことを結構
やります
言うんですよ、はい、だからあ
紹介 V です、ね、
紹介 V そう、はい、だからあこれは、はい、その映画を初めて見る、映画で初めてジャスティスリーグ見る人に向けてっていうのと、あとその、うん、まあ、これもジャスティスリーグへの布石として、
はい、
こういう人たちなんですよっていうのを、はい、鷹の爪を使ってやったのかなっていう、
うん、そういう感じではあります。だからやっぱ基本鷹の爪の
映画
そうです。それはもう、それにジャスティスリーグの番宣を加えたって感じ。
そうです。
だから多分ねこれ30分くらいでちょうどいいぐらい、
ちょうどいいですね、
うん、30分でなんかテレビスペシャルとかで言うといい感じ。
そうです。もうジャスティスリーグ要素抜いたところはもう完全に鷹の爪ですから。
ああ、そういう感じですね、はい、で一応なんつうの、そのデラックスファイターとか
そうそうそうそう、
スーパーヒーローがその鷹の爪の世界にいて、 それが一応 DC スーパーヒーローに関係してるよみたいなのが一応ちょっとフックになってるみたいな感じであります
。そうですね。そう。あ、そう、その話しようと思ってたんだ。
はい。なんかあれだよね、水色っぽいような。
そう、水色っぽい、いかにもその何、スーパーヒーロー。
古典的なスーパー
ヒーローのそうパロディみたいな。デラックスファイター。デラックスファイター。坂本爪にはもう、ほぼ毎回出てくるんですよ。
まあなんか宿敵みたいな。
宿敵みたいな、はい。ヒーローなのにクズみたいなのが
出てくるんですよ。
出てくるんですよ。はい、でよく高松爪から金巻き上げたり、
はい、
ちょっと悪どいことをして金稼いだりっていうのが、うん、まあ、一応ヒーローなんですよ、はい。ビームも出るんですよ。
ビーム出してましたね。緑っぽい。
緑っぽいデラクサボンバー、はい、
よかったね。今回グリーンランタンいなかった。
いなかった。そ
のかぶらなくて。
であれはもう必ず最後落ちで使うやつなんですよ。
はい、はい、なるほどね。
ドカーンって言って終わり、
うんうん、その感じはあった。あいつが何かやるとこうなるっていう天丼があるのかな。
天丼があるん
ですよ、うん、そういう感じであった。
で、あれが今回一応と絡むのかなと思ったら思ったよりがっつり絡んでて、
う
ん、
あ、そうだね、
そこはまあちゃんとやったんだな、
う
ん
う
ん、
かせっかくスーパーヒーローいるならこいつちょっと使いましょうよっていうのは多分あったんだよ
ね。そうですね、
うん、あいつがまあその鷹の爪と、うん、DC スーパーヒーロー世界のまあ橋渡し役になってみたいなって感じでありましたね。
はい、ただまああれですよね、うん、ジャスティスリーグ入りかけてたっていうのはちょっと、
そう
ちょっとすげえなって。こいつ入りかけてたんだ。
でもね、ジャスティスリーグも一時期クズ期っていうのがあって、ジャスティスリーグクズしかいない時期があったんで、その頃だったらもしかしたら入りかれない
かもしれない
っていう感じです。だからあれはね、意外にリアリティあった。全然、うん、ありじゃないと思って。
まあ一応ね、うん、ドラッグスファイター超人であることは間違いない
んで。そうだね。ちゃんとビーム出すし。うん。うん、なるほどね。
結論としては、うん、基本は鷹の爪の映画で、番宣で、ジャスティスリーグの皆さんですっていう、
そうですね、
映画ですっていう。
そうだから、なんつうの、多分そんなに目くじら立てるってことはない。
編み込み好きな人が見に行って、うん、過度に喜んだり、過度に落ち込んだりっていうことはどっちもないと。
ないですね。うん。なんかまあ、ぬるま湯っぽい感じ。ぬるい空気だった全然。でもそういうアニメなんでしょ。
そんな
の
です。
多分ぬるま湯に浸かるアニメだ。
そうです。だからそういうだそれがまあいわゆるオフビートのあれ で、
うん、
でそれも全部含めていつもの鷹の爪の映画です、
うん。そうですね。ただそのぬるま湯に浸かるのもさ大体30分ぐらいでいいんだ。半身浴も30分入れば大体いいから。1時間とかね2時間入るとね指先もふやふやになっちゃうから雨干しみたいになっちゃうから。
風邪ひいちゃうから。
そうそうそう。だからそこら辺はね、もうちょい詰めてくれるといいかなみたいな気はしたけどね。
じゃあそのもうちょっと詰めてくれればなって思うのもいつも通りなんです
ね、うん。まあまあそうなんでしょう。多分な。うん、なるほどね。で、あとは、まあそうね、アニメで言えば、まあ一応、白組、ゴンゾーがあって、はい、で、それ以外に、まあ新海誠とか、はい、庵野秀明みたいなのをちょっと入れたりみたいなね、
そうですね、
感じになってるんで。
はい、あそこはね、ちょっとね、うんまあ、衝撃的なシーンかもしれない。そのいじりの中の最後の
結構頑張った、ね、
頑張った、あれは頑張った、
うん、あ、そうかもね。あそこにジョーカーにあの格好させたのはちょっと踏み込んだ、ね、そうそうそう
踏み込んだ。ジョーカーにあの格好させてあのシーンをやらしたのは踏み込んだ、うんうん、
あれが一番踏み込んだかもしれない。
あれがね、多分今回で一番のパンチライン
だったかもしれないね。じゃあ、途中でもういいわと思っても、一応最後まで、一応最後まで見てってみたいなところがある
もん。やったなっていうか、うん、ただ、うん、言ってみます。生ものなんで早めに見てください。
そうですね。来年は見れないです。
来年は見れない。今です。今です。今しかないです。
あとジャスリーグ前です。
前です。なるまあ、
うん、
今の話聞いてね、そんな特別大きな、うん、大きなすっごい楽しかったってことも、うん、いやもう全然ダメだってこともないから。
そうそう。じゃあ見なくていいやみたいなことになりかねない。
なりかねないけど、うん、まあ、だと。ただ見に行ってもいいんじゃないっていう。
そうですね。佐々木さんが必死の弁護をしてくださったおかげで、なんか俺がなつまんねえなで一言で座らせないで済むっていう。いや本当助かりましたよ。
いやこの人映画の文法で話してるん
だよ。そうそう。いやでまあこういうもんなんだなって。でも逆に言えば俺もその映画のさ予告編だけとか見ても見てるだけとはいえ、はい、でも理解してるってこと。なわけである程度こういうもんだろうっていう、
う
ん、ローテクアニメでね。
そうそうそう。
だからトレーラーぐらい見てみるのもいいかもしれない、
ね。そうですね。
トレーラーのあのフラッシュアニメみたいなのが基本何十分も続くから、
そう、
そのつもりで、
そのつもりで言ってないっていう。うん、まあそう、リアルに動いたりするしたり、うん、お頑張ったなっていうシーンもあるけど、基本はあれよっていう。うんうんうん、
バトルシーンとかさ、そのゴンゾーのシーンとかあるけど、割とすごい短いんですよ。
短い、本当短い。
本当短いから。 あれは期待しない方がいいと思う。あれはネタの、なんつう
の、そう、ネタの一個。
ずっと振って、振り続けたネタのオチがあそこでドーンってくるっていう。うん、ちょっと俺、トレーラー見せすぎだと思うんだけど、そう、もっと伏せた方がいいと思うんだけど、だから、まあ、あれはほんの一瞬だからっていうのは、まあ、
それはそう、先に言っておきますけど、多分全部合わせてね、10分ない。
ないない。
ないです、ね。ないない。じゃあ、あれを期待しに行っちゃダメです。うん、あれはキャラが突然美形になったりするギャグとかの延長上。
そう、そう、っていう感じですね。でもまあ、あれで続けられても俺逆に辛かったかなって気する。
そうですね、だからね、ゲームやっててムービーシーン入るじゃないですか。
あ、そうそうそう、
あのあれぐらいの感じ。
そう、つうかムービーシーンだなと。あのさ、特に白組さんが作ったあのメカとさ、はいはい、ケンタウルス
3D
と、あのなんだ、レイ・ハリーハウゼン・リスペクトって言ってるけどさ、俺どっちかというとガリアンっぽいなと思ったんですよ。
そうですね、
とそれと、まあ、バッドモービーが戦うシーンがあるんだけど、あそこってなんかゲームのムービーシーンっぽかった
よね。ムービーシーンっぽいですね。
ここハイレゾで頑張りましたみたいな。
ここだけ解像度違いなみたいな。
そうそうそうそう、その懐かしさはちょっとありましたけどね。
あとあれですよね、うん、これも、
うん、
気使ったのかあれかわかんない、宣伝っぽいところで、うん、あのいろんなこうほらドラマシリーズの話するじゃないですか。
ドラマシリーズ、ああ、はいはい、しますね、はい、
そうじゃないですか。
ブルーフレイがどうとか、
そうそうそうそう、アローがどうとか、
ゴッサムが
どうとか、あれについてどうですか。
え、何や、
あの辺って何かあります。
うん、いや、メガネスーパーとかさ、うん、大々的に金入りましたみたいなあるわけじゃん。だからそれやるんだったら、あそここそ押した方がいい。
そうそう、あそここそあれやったから、ワーナーから金出たんだよっていうのを、
うん、そうそう、だからせっかくジャスティスリーグ使ってんだから、あそこをやってよと思うわけ、
うん、だからまああれですけど、うん、その実際に発売されたドラマシリーズのフラッシュとかアローとかの、うん、そうそう、ゴッサムとかの話がちょっと出てくるとかあるんですよ。
いや、あとスーパーガールとか、
スーパーガールとかが出てくる話
がある。マリス・ブノワン可愛いよとかね。
そうそうそう、うん、
レイロッツの高の爪の人がことあるごとにそキャラ代わりに出したりするわけです。
そうそうそう、
でも
そう、そのシーンで予算ゲージにがすごいギューンって伸びるっていうギャグにつなげないんですよね。
そうそう、そこは全然動かないんですよ。単に鷹の爪があの家に持ってるやつを出したっていうことになってるから、だからそこはやっぱりルールの不徹底さにつながる。 あそこ伸びないんだみたいな。あそこで伸びたら俺笑ったよ多分。しかも異常に伸びるとかさ、ワーナーマネーでさ、ぶち切るほどがいいとかさ言ったらさ、まあ金持ってるんでしょうねみたいな感じでさ、
そうやってくれたらね、
そうそうそう、面白いんだけど、なんか変にね、微妙に受け身取ってるとか、なんかね、
気持ち悪い。
そうそう、居心地悪いんだよね。なんかお客様待遇されてるみたいな。ね、
あ、だからそこ踏み込むと、もっとこうリンクしたのがちゃんと、
もっと美味しくなる。
DC と鷹の爪がもっとガチッと、DC の鷹の爪のやり方と、DC のやり方、うん、DC の、そう、あれが、がっちり噛み合う感じはするかもしれないですね。
例えば、本名を出さないとしても、今回さ、白組さんとか、そのゴンゾとかもあるけども、はい、だからといってさ、一般の人が白組とかゴンゾをみんな知ってるわけないじゃない、はい、アニメの制作スタジオだから、はい、だからそういう意味ではそのザック・スナイダーに頼んだらみたいなネタをぶち込んでもいいわけ、
はいはい、
ザックに使う、それこそぶち込んだらさ、5分も持たないでしょ、ね、っていうそれはダメだみたいなさ、まあ伏せ死にするでもいいけど、そういうのを入れてもよかったかな。
なるほど。
だからそのなんつうか、もう少し DC 側からのネタ、
DC をもっと、うん、
いじって、
うん、そうそうそう、お客様扱いしない
で、
だからそうやって見ると、あれ、ガチのスポンサーはやっぱ
いじれない、
いじれないのかなっていう、
そうなんですよね。プロレスの二重性を見てしまったみたいな、はいはいはいはい、ガチでプロレスやってよみたいなさ、うん、感じなんだけど、そこはね、すごい歯がゆいんだよね。
なるほど。
だからそこやったら傑作になったかもしれないなっていう気がする。
多分それやったら、多、田さん、次も鷹の爪見ようって思うかも
しれない。思った。
今度はどれくらいやって
くれる、そこまでやんだ、
やるんだったらっていう。
そうそうそう。って感じなんだけど、だからね、もったいないね。だから、そうだな、この感じなのかもしれない。みんながこの鷹の爪にこの、微妙、今さ、みんな微妙な空気になって
る。微妙な空気になってる。
そうそう。乗るにしても乗って、どうかなみたいなさ、
本当乗っていいのこれっていう、
そうそうそう、多分ね、あの結構 DC ファンも、まあ高野爪ファンはどうかも、はい、まあもう少し前のめりかもしれないけど、なんか微妙に乗っていいのみたいな、
そうそうそう、
このね微妙な距離感がね、とにかく今気持ち悪いんですよ一番。
でね、見終わってもね、解消されない
ですね。そうそう、あんまり解消されない。
そうそうそう。
それで、ね、みんながなんかさ距離測り合ってて。 なんかあれ触っちゃまずいんじゃねえのって、いやぶっちゃけてね、多分そういう空気だと思います。今そう思います、そう思う、多分みんななんかあれなんかアメコミファンの立場からあれに乗っかっちゃうのはどうなんだみたいな感じで、うん、なんか探り合いになってる感じになってると思うんですよ。
そうですね、
それ気持ち悪いなと思って、で俺とすればね、それに乗っかったらなんつうのまんまとやってくれて、あそこまでやってくれるんだ気持ちいいっていうのが俺にとってのハッピーエンドなんだけど、意外に映画がねもう一歩踏み込まないんだよね。だからなんか乗ったんだけどあそこまで解消されなかったみたいなこのなんかみんながうにょうにょしちゃう感じにちょっと収まってる、
ね、そうですね。
だから多分一番なんとかこう楽しめるのは鷹の爪のリテラシーが高い人は、まあ、なんと鷹の爪のいつもの文法の中で頑張ったよっていう風な評価はできると思う、多分スタンスとすれば、なんだけどやっぱりそのアメコミとかその他の映画が好きな人からするとなんつうか無視するのは気持ち悪いけど乗っかってもそこまでこう乗っかれないなみたいな感じかなっていう、ちょっとね俺の意見、今のところ意見はそんな感じかなっていう感じあります。
うん、僕はまあこう割とこうフォロー側なんですけど、
あ、はい、そのために来てもらってるんで、
なんですけどやっぱりみんなにこれいいぞ行けっていうのはやっぱりちょっとはばかられるんですよ。鷹の爪好きならどうぞとしか言いようがない。
ああ、まあそうですね。だからアメコミ映画そバットマンスーパーマンがみんなに行けって言えない感じに近いかもしれないね。
そう、
近い面白いものが、リテラシーが高い人は面白いものが見れるかもしれないが、バッチに進められるとは到底言えないみたいな、
言えないっていう、そう、それはね、
それはあるかもね。多分そうだ、バットマンスーパーマン的な伝説にまで行ってない感じがいかないですよね。
この後何回か噛んで味が出るかって言ったら そこまでいかない。
そうですね、やっぱそこら辺はそのザック・スナイダーと偉大さ、あいつはやる、やっぱり外すにしても思いっきり外してくる、
外し方が違うっていう。
そして予算ゲージをぶち切るっていう。
だからバットマンスーパーマンに、ね、予算ゲージつけてほしい。
つけてほしい。それ面白いかもね。今度ザクレが撮らせるときさ、ずっと脇に予算ゲージつけて。ご飯買ったがたみたいなさ。あ、それいいね。それやってもらうよ。それ逆輸入でさ、DC に輸入してもらって、そうザクゲージ作ってもらう。
持たない持たない、全然持たない。
しかも3時間あるとか、最初の1時間ぐらいでゲージほぼなくいいな、それ見てえな。
それはちょっと見たいです、うん、
ちょっと DC に新しい巧妙を見出しましたよ僕は、
うん、だ今回の収穫としては、うん、DC に予算ゲージを作る、
予算ゲージを作る、あれをジョーカーに逆輸入してもらって、ええ、全大した活躍しない大物俳優とか出てきてぐんぐんエル様とか見たい、
ね、それはもう爆笑ですよ、
爆笑ですね、
座ってるだけじゃんっていう